小狐はびっくりして、雪の中に転がるようにして10メートルも向こうへ逃げました。なんだろうと思って振り返ってみましたが、何もいませんでした。それは、もみの枝から雪がなだれ落ちたのでした。まだ枝と枝の間から白い絹糸のように雪がこぼれていました。まもなく洞穴へ帰ってきた小狐は、
お母ちゃん、おててが冷たい、おててがチンチンする、
と言って、濡れてボタン色になった両手をお母さん狐の前に差し出しました。
2、3日前、俺は、ここの谷へ降りて、石の上を伝え歩きしていた。水のしぶきの中からは、あちらからもこちらからも薄葉かげろうがアフロディットのように生まれてきて、谷の空をめがけて舞い上がってゆくのが見えた。お前も知っている通り、彼らはそこで美しい結婚をするのだ。しばらく歩いていると、俺は変なものに出くわした。それは谷の水が乾いた河原へ小さい水たまりを残しているその水の中だった。思いがけない石油を流したような光彩が一面に浮いているのだ。お前はそれを何だったと思う？それは何万匹とも数の知れない薄葉かげろうの死体だったのだ。隙間なく水面を覆っている彼らの重なり合った羽が光に縮れて油のような光彩を流しているのだ。そこが産卵を終わった彼らの墓場だったのだ。俺はそれを見たとき、胸が疲れるような気がした。墓場を暴いて死体を好む変質者のような残忍な喜びを俺は味わった。この谷間では何も俺を喜ばすものはない。ウグイスやシジュウカラも、白い日光をさおよにけぶらせている木のワカメも、ただそれだけでは朦朧とした心象に過ぎない。俺には、惨劇が必要なんだ。その平行があって、初めて俺の心象は明確になってくる。俺の心は悪鬼のように憂鬱に乾いている。俺の心に憂鬱が完成するときにばかり、俺の心は、和んでくる。お前は、脇の下を拭いているね。冷や汗が出るのか？それは俺も同じことだ。何もそれを不愉快がることはない。ベタベタとまるで精液のようだと思ってごらん。それで俺たちの憂鬱は完成するのだ。ああ、桜の木の下には死体が埋まっている。